ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第209回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
今回はまたもや、au とドコモの新製品発表がかぶってしまいました。
ドコモの発表会が結構なボリュームだったので、今回は久しぶりの追放会になりそうですね。
ということで、ここで茶番を繰り広げている暇はありませんね。
茶番とか言うのやめえや。
それでは、今回のニュースです。
KDDI は、2018年夏モデルとして、スマートフォン6機種、フィーチャーフォン1機種の計7機種の発表を行いました。また、5月下旬に次の発表会開催を予告しており、この発表会では新機種の追加が行われるのか、新サービスの発表になるのか、詳細は明らかになっていません。このほか昨年の冬モデルである、アクオスセンス SHV40 に、ニューカラーのノーブルレッドが追加されることも合わせて発表されています。新たに発表されたスマートフォンはいずれもハイエンドスペック。まず、ソニーモバイル製の Xperia XZ2 プレミアム SOV38 は、Xperia シリーズでプレミアムの名前を冠するモデルとしては、KDDI 初投入になります。Xperia シリーズでは初めてのデュアルカメラ構成、モーションアイ・デュアルを採用しており、1220万画素のモノクロ CMOS センサーと、1920万画素のカラー CMOS センサーを搭載。2つのカメラのうち、カラーセンサーでは色情報を、モノクロセンサーでは輝度情報をそれぞれ取得し、高感度撮影機能が強化されているとのこと。静止画では最高感度 ISO 51200 で、動画では最高感度 ISO 12800 で撮影することができ、夜間や照明のない屋内など、肉眼でも見えにくいような暗所の撮影が可能、暗所でのノイズも抑えられています。今回のデュアルカメラのためにソニーが開発した画像処理プロセッサー、オーブが2つのセンサーからの画像を融合処理し、特に動画撮影時には、モノクロとカラーの2つのセンサーで捉えた映像をリアルタイムに合成し、水辺で夜景を撮る場合でも、水面のさざ波や、建物の窓、木々の葉など、ディテールを残して記録できるとのこと。発売が8月中旬予定と遅めであることもあり、発表会の時点ではこれらの高感度撮影のソフトウェアは開発中。発売後のアップデートでは、背景をぼかすボケ撮影や、モノクロ撮影にも対応する予定とのことです。レーザーオートフォーカスや RGBC、IR センサー、4K HDR 動画撮影などといった機能は、Xperia XZ2 シリーズと同様に搭載します。ディスプレイは 5.8 インチ、4K HDR 対応。アスペクト比が16:9、3840×2160 ピクセル。CPU は、スナップドラゴン845、 メモリーは 6GB、ストレージは 64GB。エクスペリアとしては初めて、C 規格に準拠したワイヤレス充電に対応。お財布携帯やワンセグ、フルセグにも対応しますが、ワンセグやフルセグの視聴には、同梱されるアンテナ機能付きの USB Type-C と 3.5mm オーディオジャックを変換するケーブルが必要になります。ディスプレイのアスペクト比が、Xperia XZ2 が 18:9 を採用したのに対し、Xperia XZ2 プレミアムでは 16:9 を採用したのは、動画視聴を重視しており、4K の標準解像度でコンテンツも多いことが理由であるそうです。Xperia XZ2 SOV37 も、今回の夏モデルにラインナップされますが、プレミアムとの違いはデュアルカメラではないことと、4K HDR ディスプレイではないことで、それ以外の機能では共通点が多いモデルです。ソフトバンクから発表されているものと同様、基本仕様はグローバルモデルと共通。KDDI の通信やサービスの仕様に合わせた変更が施されます。Aquos R2 SHV42 も、ソフトバンクから発表されている Aquos R2 と同様、5月8日にシャープから発表されているモデルで、通信やサービスを KDDI の仕様に合わせている以外の仕様は共通となります。サムスン電子製の Galaxy S9 Plus SCV39、Galaxy S9 SCV38 は、こちらもグローバルで発表済みのモデルの国内投入となります。基本仕様はグローバルモデルと共通ですが、日本独自の仕様として、端末の NFC を利用してマイナンバーカードの IC 情報を読み取れる機能が搭載されます。ディスプレイは S9 Plus が 6.2 インチ、S9 が 5.8 インチで、解像度はどちらも QHD Plus、CPU はどちらもスナップドラゴン845、メモリーは S9 Plus が 6GB、S9 が 4GB、ストレージはどちらも 64GB。この他バッテリーの容量が異なりますが、それ以外の仕様は両社とも共通、グローバルモデルとも共通のため詳細は割愛します。ハーウェイ製の P20 ライト HWV32 は、ミドルレンジの端末で、コストパフォーマンスを重視した端末と位置づけられます。ミドルレンジといっても、それは今回のラインナップの中で比較すればというレベルで、スペック的には十分ハイエンドモデルと言えるモデルですので、冒頭ではスマートフォンはすべてハイエンドとご紹介しました。ハーウェイの上位モデルと比較すると、カメラにライカのブランドはつきませんが、カメラ撮影時のユーザーインターフェイスは一部共通、16メガと2メガのデュアルカメラを搭載します。2メガピクセルのカメラは深度測定用で、被写体との距離をつかむために使われます。これにより、ワイドアパーチャー機能で背景にボケを効かせた写真撮影を楽しめますが、この機能を使用した写真は、撮影後にフォーカスの位置を変えたり、ボケ具合を調整したりといった編集をすることができます。人物撮影用には、背景をぼかしながら顔に自然な補正をかけられる、ポートレートモードも搭載。インカメラも16メガピクセルと高画素のものを採用しており、こちらでもポートレートモードを使うことができますが、インカメラでは後からピントを変えるなどの編集はできないとのこと。またインカメラは顔認証によるロック解除にも使うことができます。その他の機能面では、Facebook などの本来一つしかアカウントを持てないアプリをコピーして、二つのアカウントを同時に利用できるようにする、ツインアプリ機能にも対応するとのこと。また、ホーム画面は標準では iPhone のように、インストールしたアプリのアイコンがホーム画面に次々追加されていくというデザインですが、 設定で Android 標準のホーム画面とアプリドロワーに分かれたものに変更することもできるとのこと。ディスプレイは 5.8 インチ、2280×1080 ピクセル、フル HD プラス解像度。CPU は、キリン659、2.36GHz のクアッドコアと、1.7GHz のクアッドコアで構成されるオクタコア。メモリーは 4GB、ストレージは 64GB。お財布携帯や NFC、ワンセグ、フルセグなどには非対応。キャリアアグリゲーションには対応していますが、最大通信速度は理論値で下り 225Mbps、上り 25Mbps となっています。京セラ製の簡単携帯 KYF38 は、先代にあたる KYF36 の細部を改善したモデルで、対衝撃性能や防水、防塵性能をサポートし、主に70代のユーザーをターゲットとしたモデルです。電話番号やメールなどの文字サイズ、待ち受け画面の時計、メニュー、電池残量や電波強度などのピクト表示は、デカ文字やデカピクトとし、視認性を高めています。次の操作に必要なキーが光って操作を誘導する、光で操作ナビのほか、よく使う連絡先や端末の一部機能を登録することができる、ワンタッチキーなど、操作をわかりやすくするための工夫が施されました。グラティーナ、KYF37 で先行して搭載された、通話内容を録音データとして丸ごと保存できる、後から録音機能を搭載しており、事前に設定を行った上で通話終了時に同機能を選択すると、直前の通話内容を丸ごと保存できるとのこと。卓上ホルダーが付属しており、この卓上ホルダーにはスピーカーを内蔵。電話がかかってきた時には大音量で知らせるほか、マナーモードにしていても卓上ホルダーにセットしておけば音が鳴ります。このほか、通話中に卓上ホルダーに置けば大音量でハンズフリーのスピーカーフォンとして会話できるとのことです。
スマートフォンは、文字通りのハイエンドモデルと、ミドルレンジと言いながらハイエンド級のスペックといった、これまでになくパワー系のラインナップになっていると思います。一方、6機種中5機種が他社のラインナップと被る内容となり、京セラ製のミドルレンジモデルの投入がなかったことで、ある意味で少し偏った感じにも思われるんですが、ひょっとするとこれは、次の発表会でも何か端末が発表されるということなのでしょうか。また、今回は新機種の発表だけだったようなので、新サービスの発表も、次の発表会待ちという感じですね。Xperia XZ2 プレミアムの発表は、注目すべき発表になったはずだったんですが、翌日には KDDI 独占モデルではなかったことが明らかになってしまい、鮮度が落ちてしまった感は否めません。また、HTC 製の端末発表もありませんでしたが、こちらは質疑応答の内容から、本当に今回はラインナップから外れてしまったようで残念です。ただ、アクセサリーのラインナップに、Xiaomi のノイズキャンセリング機能付きイヤホンが追加されているというのが、実はちょっと驚くべき話なのではないかと思います。スマートフォンの投入についても、ユーザーの声次第で検討したいという含みを持たせたコメントが出ていることから、こちらの動きを気をつけていた方がいいのではないかと感じました。今回の発表会は、田中プロが登壇しない発表会で、なんとなく寂しさがありますが、そろそろこれにも慣れないといけませんね。
KDDI の発表会、グローバルモデルと共通のものは内容を端折っているにもかかわらず、通常の1本と分量変わらないじゃないですか。
いつかの追放会地獄を思い出すんですが。
まあ、 ドコモの発表会も、ハイエンドモデルは紹介を省略できるものが結構あるので、なんとか追放会一本でまとめたいところで。
というか、この回、私がほとんど喋ってないという。
その分次で喋ってもらうので。
ということで、一旦ここで失礼させていただきます。
第209回は、先行して土曜日、5月19日に配信させてもらいました。追放会、第 209.5 回は、5月20日深夜から21日未明の間に配信という、いつものスケジュールで配信予定ですので、今しばらくお待ちください。
それでは、この続きも、皆様のお耳にかかれますように。